おはようございます。人はですね、簡単に神様のことを忘れるなと自分のことを振り返って思います。決して誰かのことを言ってるわけじゃなくて、自分のことを振り返って思うわけです。イエス・キリストを信じますっていうふうにですね、信仰をたとえ告白した人であっても、いつも神様の思いを胸に抱きながら生きていくことは本当に難しいな、できないなっていうふうに思うんですね。で、私たちは小さく弱い存在ですので、どうしても自分にはないようなもの、つまり優れたものであるとか輝かしいものであるとか力のあるものを求めてしまうと思うんですね。引きつけられてしまう。で、それが人間の思いじゃないかなと思います。で、そういう人間であっても時として神様の思いに気づくことがあります。そのことによって生きる力をいただくことがあります。私たちはそのような願いを持って礼拝に集っていますけれども、しかし神様の思いに触れるということは同時に私たちの思いを捨てることでもあり、それは私たち自身にとって怖く辛いことでもあると思うんですね。ですから私たちは一方ではできれば神様の思いに触れたくないという気持ちが心の中にあるんじゃないかなと思うわけです。人間誰だって本当のことに直面するのは、自分に向き合うのはしんどいことだと思います。神の思いという本当に痛い経験をしないで済むならば、それに越したことはないんじゃないかなとさえ思います。で、神の思いっていう本当のことになかなか向き合うことができない、そういう人間の姿、どうしてもまず栄光であるとか力を求めてしまう、そういう人間、そういう私たち自身の姿が今日の聖書箇所に出てくる弟子たちの姿によく表されているんじゃないかなと思うわけです。ペトロをはじめとする弟子たちの目にはですね、山の上でイエスの姿が変わったように見えたと聖書は語ります。イエスの姿が太陽のように輝き、服は光のように白くなった。それが弟子たちの目に映ったイエスの姿なんですね。で、私は思うわけです。こういう聖書の記述が何を意味しているのかっていうと、それはやっぱりイエス様という存在を栄光であるとか力の象徴として捉えたいっていう、そういう弟子たちの気持ちを表してるんじゃないかな。輝くっていう、古代の人の物語の表現ですけれども、その表現の底にあるのは、どうしても栄光や力というものにまず目がいってしまう人間の姿を表しているんじゃないかなと、聖書を何回も読んで、そして自分のことを振り返りつつ思わされたわけです。けれども、私たちはマタイ福音書を読み進めてまいりましたが、神様の御心はイエスがエルサレムに行って殺されること、そこにこそ神の思いがあったんだと福音書が私たちに語りかけていることを読み進めてまいりました。けれども弟子たちはそのような神様の思いに向き合うことがやっぱり怖いんだなと今日の聖書の箇所を見て思うわけです。で、そこで今日はですね、讃えることと見ないことという題でお話をして、短い時間ご一緒に考えたいなと思いました。讃えることと見ないことという言葉によって何を考えたいのかというと、誰か優れた人を讃えたり褒め添やすことによって、自分の直面している問題や自分の弱さから目をそらそうとするのが私たちのありのままの姿なんじゃないかなということを思ったからなんですね。誰か優れた人を褒めたたえるっていうことは気持ちがいいことだと思います。その人の力や栄光がまるで自分のものになったような気持ちすらします。特に万人がですね、あの人は優れているっていう人を認めている人を他の大勢のみんなと一緒に褒めそやすっていうのは気持ちがいいですよね。褒めたたえることによってなぜかその優れた人と自分が一体化するような気がするし、あるいはその一人の優れた人をみんなで褒め添やすことによって、他の大勢の人たちと何か仲間になれたような、そんな気持ちすらすることがあります。 けれどもそれは、全部が悪いこととは思いませんけれども、しかし考えなくてはいけないこととして、それはそのように誰かを褒めることによって、私たち自身が本当のことから神の思いから目をそらそうとしていることなんじゃないかな、ということを今日の聖書の箇所を読んで私は思わされるわけです。ヨハネによる福音書8章の32節には、真理はあなたたちを自由にするという、そういう聖書の言葉があります。そして私たちも真理、つまり神の思いこそが私たち人間に生きる力を与えると信じたい、そのような願いを持ってここに集っています。そしてまたそのような生き方を具体的に選びたいと皆さん願ってらっしゃることと思います。で、そうであるならば、そのためにまず私たちが今日の御言葉を通して考えなければいけないことは、やっぱりなかなか神の思いを受け止めることができない、そういう私たち自身の姿をもう一回見つめることなんじゃないかなと思わされるわけです。で、今日短い時間ですけれども、ご一緒に考えたいのはそういうことです。少し違う話、角度から話をしてみたいと思いますけれども、皆さんスティーブ・ジョブスっていう人の名前聞いたことありますか？年配の方を前にしてあんまりいい例え話はないような気もしますけれども、1ヶ月前のですね、10月5日にですね、このスティーブ・ジョブスっていうアメリカのアップルコンピューターの、最高経営責任者が亡くなったんですね。で、この人は、新聞などで報道されたのを見た方はご存知かもしれませんけど、アップル社を創立してマッキントッシュっていう使いやすいコンピューターを世の中に送り出した人です。で、コンピューターとあんまり縁がないっていう方の中にいらっしゃるかもしれません。でも最近になってですね、テレビで iPod であるとか iPad であるとか iPhone という言葉を一度は耳にされたことがあるんじゃないかなと思います。で、また実際に iPod や iPad や iPhone を使っている人をですね、周りで見たことがあるかもしれません。もし、そういう人見たことないっていう方が、この中にご覧にいらっしゃるとしたら、今お見せしますけど、これが iPod なんですね。私よく使ってるんですけど、で、これ使ったことがない方には分かりにくいかもしれませんけど、このちっちゃい機械の中にいろんな情報を持って歩くことができるので、とても便利なんですね。で、このスティーブ・ジョブスっていう人が世の中に送り出したこういう、ちっちゃい電気製品がですね、多くの人の生活や仕事のスタイルを劇的に変化させた。で、その結果、これらの製品には数多くの熱狂的なファンが生まれて、そして、そのスティーブ・ジョブスっていう人に対するファンもたくさん生まれてきたんですね。で、このジョブスさんっていう人はカリスマ性を持っている人で、時代を先取りして人々が欲しいと思うもの、そして、多くの人がまだ自分で自覚すらできていないものをこう洗練した形でみんなの前に製品として表したので、本当に多くのファンの心をつかんだっていうことです。で、これ全部前置きなんですけど、なんでこういう話してるかっていうと、こう1ヶ月前にこのスティーブ・ジョブズさんっていう人が死んだ時にですね、インターネットの上では彼の死を悼む声がたくさん流れたんですね。きっとテレビとか新聞とか雑誌などでも数多くそういう記事が書かれたことと思います。で、誰かが誰かの死を悼むっていうことはもちろん悪いことではないわけですけれども、でもそういう、たくさんの声を見ながら、私はちょっと居心地の悪いものを感じたわけです。で、それは生前スティーブ・ジョブスっていう人にそれほど注目してなかったであろう多くの人たちが、まるで一人の人が死んだことによって急に彼のことを褒めそやし始めたように見えたんですね。で、今日のお話の冒頭でも申し上げましたけれども、私は想像するわけです。そういう人たちを見てて、突然そのスティーブ・ジョブス、確かに優れた人ですけれども、その人を褒めそやし始めた多くの人たちの心の中には、優れた力を持った誰かを褒めたたえることによって自分もそれに一つになりたい、もっとはっきり言うと自分の持っている弱さを一瞬でもいいから忘れたいという気持ちがなかったかなっていう、もしかしたら意地の悪い見方かもしれませんけど、そのようなことを思いました。で、現在本屋さんではこのスティーブ・ジョブスという人の伝記が爆発的に売れているそうなんですね。 で、その伝記の中にも書かれていると思いますけれども、この人は変わった性格の持ち主で、時として周りの人を攻撃し、ぶつかり深く傷つけたけれども、一方で優れた力を持っていたし、優れた業績を残し、多くの人の心をつかんだわけです。で、どっちも一人の人の人間の姿ですけれども、彼が死んだ後、彼を褒めそやす声ばかりが世の中にあふれているように、感じるわけですけれども、そういうものを、声を見るときに、私はちょっとやっぱり居心地の悪いものを感じるわけです。良いことばかりを強調する、現実に悪いものがあるのに、けれども良いことばかりを強調するっていうのは、もしかしたら自分の心の中にある弱さから来てるんじゃないだろうか、そんなことを自分を振り返りながら思うわけです。もしかしたら悪いことから目をそらすために良いことだけを強調していないだろうか、そんな思いを与えられるわけです。聖書に戻りたいと思います。で、もう一度聖書、マタイ17章1節以下をお読みいたします。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。以前にも確かお話をしたと思いますけれどもですね、マタイ福音書を書いた人は、このイエスこそが決定的な救い主だということを要するに言いたいわけですね。福音書を通して、イスラエルの民によってモーセが偉大な指導者であった、エリアが偉大な預言者だったけれども、そのような偉大な指導者たちを超える存在として、イエスが私たちのところに来たんだということを福音書を通して言おうとしています。言うまでもないことですけれども、モーセとはエジプトで奴隷状態にあった人々を解放するということで、イスラエルの民の心の底の底にあるアイデンティティ、これが自分たちイスラエル人だという気持ちを作った、そういう指導者ですし、エリアは命を懸けて時の権力者と戦い抜いた、そういう人物です。つまりマタイ福音書を書いた人は、モーセがイスラエルのためにとってそうであったように、イエス・キリストの登場によってイスラエルの民のアイデンティティや生き方が根本的に変わるんだということを言いたいんだと思いますし、またエリアがイスラエルの民にとってそうであったように、イエスも時の権力者との対決から決して逃げなかったということを言いたいんだと思います。そしてさらに付け加えて言いたいことは、でもイエス・キリストとはモーセやエリアを超える存在であり、決定的な救いを私たちにもたらす存在だ、そういうメッセージを伝えようとしているわけです。例えば今お読みしました17章の一節にはですね、イエスが6日の後高い山に登ったという記述があります。何の気なしに読んだらすっと通り過ぎる字の文なんですけど、これもとってもモーセを意識してるんですね。というのも、これは完全にモーセがシナイ山で神に出会った時、雲が6日の間山を覆っていた、そういう出エジプト記の物語を意識しているわけです。またエリア自身もですね、山に登りそこで神様に出会うという体験をしているわけです。そういうことが列王記の上に書かれています。マタイ福音書はイエスこそが決定的な救いをもたらす救い主、メシアでありキリストであると聖書を読む者に伝えようとしています。じゃあイエスはどういう方法でそういう決定的な救いをもたらそうとしているのか。それはエルサレムに行って犯罪人として殺されることによって、神様の思いを私たち人間に伝えようとしているんだ。それがマタイ福音書が伝えようとしているメッセージです。つまりイエスの死こそが神の思いであり、イエスはそのような神の思いに最後まで従ったんだ、そういう気づき、信仰をマタイ福音書は私たちに伝えようとしていると思います。しかしペトロをはじめとするイエスの弟子たちは、そのような神の思いに気づくことができないということを 今日のマタイ福音書の聖書箇所は伝えています。先ほどもお読みしました。もう一回同じ箇所をお読みします。17章の1節から3節ですね。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。こういう記述ですね。で、イエスの姿が目の前で変わった、顔が太陽のように輝き、服は光のように白くなったということは、ペトロをはじめとする弟子たちの目にはイエスが力と栄光に満ちた存在として映ったというふうに私は読みます。そして弟子たちの目にイエスがそのような姿として映ったということは、弟子たち自身の心の中に力と栄光を追い求めたいという気持ちがあったからじゃないかなと思うわけです。考えてみますと、光とは美しいものですよね。特に暗闇の中に輝く光を見るとき、人は勇気であるとか希望を、そして安心感を覚えるわけです。温かさを思い出します。けれども光が強すぎるとどうなるでしょうか。強すぎる光は人間の目をくらませるということはないでしょうか。強すぎる光に包まれているものを私たちはきちんと見つめることができないと思います。強すぎる光は私たちの目に痛みをもたらし、対象をきちんと認識することを妨げます。人や物などの何かを必要以上に光に包まれた存在として描き出すということは、私たちが本当のことを見ていない、私たちが本当のことから目をそらしたい、そんな私たちの姿を意味してはいないでしょうか。そしてそれは今日の聖書箇所に出てくる弟子たちの姿、そして現代を生きる私たち自身の姿ではないかと思わされるわけです。誰だって本当のことに向き合うことは怖いことだと思います。神様の思いに従うということは自分を捨てることで、それは痛いことであり怖いことです。偉そうにお話をしていますけれども、私も偉そうにお話をしているだけであって、決してそれができているわけではないわけです。けれどもですね、そこに私たちを生かす力があると聖書が語っており、そして私たちはその希望に立ちたいと願うからこそ今この場に集まっているのではないでしょうか。そろそろ今日のお話を閉じたいと思いますけれども、最後にもう一箇所だけ聖書を読んでみたいと思います。4節以下をお読みいたします。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。するとこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し非常に恐れた。イエスは近づき彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみるとイエスの他には誰もいなかった。イエスこそは力と栄光に満ちたお方なんだと感動したペトロの叫び声が聖書の行間から聞こえてくるような気がいたします。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋三つを建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのため。まっすぐな性格だったと言われているペトロの面目躍如っていうような感じがする場面ですね。けれどもそのような時にペトロをはじめとするイエスの弟子たちは突然神様の声を聞いたと聖書は語っています。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。そしてこの神の声を聞いた弟子たちは非常に恐れたと聖書は語っています。わざわざ神の声が聞こえてきたということは、その前まで弟子たちが神様の声を聞いていなかったということの裏返しではないでしょうか。 つまりペトロたちイエスの弟子は神の声が聞こえてなかった、聞きたくなかったじゃないかなと思うわけです。イエスご自身の姿を見ておらず、何らかの神体験を弟子たちした弟子たちはやっと気がついたわけです。自分たちはイエス様のありのままの姿を見ていないし、イエス様がこれからやろうとしていること理解しようとしてない、神の声を、神の思いを聞こうとしていない、そういう気づきが与えられたんじゃないかなと想像いたします。それが聖書には簡潔にしか書かれていませんけれども、しかしそれが人が神を体験するということなのではないでしょうか。そしてそれは弟子たちにとってとても恐ろしいことだったと聖書には書かれています。本当に今日の話これで終わりにしたいと思いますけれども、だからこそそのような恐れを感じている弟子たちに向かって17章7節でイエス・キリストが語りかけています。この語りかけを私たち自身に対する語りかけとしてご一緒に聞きたいと思いますが、イエス様はこのようにおっしゃっています。起きなさい、恐れることはない。聖書にですね、福音書にこの起きなさいっていう言葉が出てくるときは皆さん覚えておいていただきたいんですけども、この起きなさいと訳されている言葉のもともとのギリシャ語はですね、イエスが復活をするという時の復活するっていう言葉と同じ言葉ですね。だからつまりイエス様はここで本当のことを見つめることができないで死んだような状態になっている弟子たち、つまり私たちに対して起き上がれ、要するにもう一回生きなさい、復活しなさいと言っていると思います。でも恐れなくていい、怖いかもしれないけどそこにこそ命があるんだ、そういう聞き取りをこの聖書の箇所からしたいと思うわけです。このイエス様の命と希望の約束を信じて今週もご一緒に歩んでまいりたいと思います。一言祈りましょう。神様、どうか私たちの心に謙虚な思いを与えてくださり、私たちの心を開いてください。私たちの心の中にはさまざまな思いがあります。美しいもの、輝かしいものもあれば、本当に汚いもの、醜いもの、目を背けたくなるものもありますけれども、そのような自分の姿を認めた上でなおかつ神を見つめて次の一歩を踏み出す、そのような歩みを今週もできますように導いてください。どのように考えたらいいかわからないときは考えをやめ祈る、そのような謙虚さをどうぞ私たちにお与えください。神様の示しが与えられるというその信仰を私たちにお与えください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。